さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週はドルが売られて、そして株もプレッシャーを受けるというような、はい、そういった日本株の動向になりましたね、
はい。
これですね、トランプ政策、ついに今週はその為替面に、相当影響を与えているというような状況になりましたよね、
はい。
で、貿易、アメリカの貿易赤字国に対して、貿易赤字国っていうのは物が流入していく部分が多いということですよね。それに対して通貨の話を持ち出してきた貿易赤字国、中国、日本、そしてドイツ。ドイツっていうのは今通貨ユーロなんですよ、
はい。
それでなんか文句言っても仕方ないような感じもするんですけれども、随分、まあこれ戦略的なもんなんでしょうね、トランプさんの。それで、為替面において、通貨安政策を取ってるというふうに、例えば日本が批判された場合、通貨安というと、やはり、日本の金融政策。これが金融緩和策というのが通貨安につながってるんじゃないかというような、そういう文句のつけ方が出てくるっていうのがこれ自然なわけですよね、
はい。
その文句をつける、トランプ大統領が文句をつけるというような状況のに日本の金融政策がなるのかどうか、じゃあ日本の金融政策っていうのはこれからどんな動きになるのかどうか、果たして、為替面に対して今の金融政策っていうのは影響を与えているのか否か、はい。まあ、このあたりをですね、私今日のゲストの方にぜひ伺いたいなと思っている次第でございますけどね。
そうですね、はい。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて今晩はアメリカの雇用統計、そして来週は日米首脳会談も控えております、はい。今週振り返って来週の解説をお願いします。
そうですね、来週になりますと日米首脳会談、まあこれは金融政策、日米首脳会談、このあたりはもちろんゲストの方に伺うとして、
はい。
まあ決算発表佳境の中で、今年度の企業の見通しである利益っていうのが今やっぱり上がってるっていう状況なんですね、
はい。
今日引けた後にホンダ、自動車の大きな会社のホンダなどが業績の増額修正など発表してますけど、
はい。
まあ、決算発表で、大体その時に1170円だった日経平均の一株利益が、これ今週終わったところでどうやら1200円ぐらいにはなりそうかなと。それでトヨタの増額修正などが、まあ、来週期待されるわけですけれども、
はい。
それを経て1220円ぐらいまで、上がるかなというような、そんな見立てをしております。一方で、株価、日経平均株価は、昨日の終値段階で予想 PER が16倍を割るというような状況になりました、
はい。
16倍、予想 PER が日経平均で16倍を割るのは12月7日以来のことということで、まあ、ほぼ2ヶ月ぶりぐらいの出来事なんですね、
はい。
で、利益は上がっている中で、予想 PER が安くなっているということは、今の利益が上がっている状態が来年度2018年3月期、こちらに対しての、業績がさらに伸びるというような期待値がややしぼんでる部分というのがあるんですね、
はい。
それはやはりトランプ政策による、為替の不透明感ですとか、まあ、日本の国債の金利の利回りの上昇に伴う不透明感ですとか、
はい、
そういったものも織り交ぜて神経質になっているのかなというふうに考えております。
そのトランプ政策の行方ですとか、まあ、就任後これまでのトランプの動きですよね、トランプ氏の、就任からまだ13日なんですが、大統領令もバンバン出してきている という、まあ、
いろんなことをやりましてね、その大統領令についてはやっぱりこう海外から入ってくる人たちを、まあ、一部の国に対して入国禁止にするという措置については、これは非常にネガティブな見方が強くなっていて、まあ、今週発表されたアメリカの企業マインドデータ、はい、ISM の製造業の景況指数ですとか、まあ、今日発表される非製造業の景況指数ですとか、おそらく高い水準になるかと思うんですが、
はい。
ただこのトランプ令の受けて企業心理がやや 2月の調査の段階だと冷え込むのではないか、そんな見立ても取らなきゃいけないかなというふうに思っております。
はい、そのあたりをこの後のゲストの方に伺っていきたいと思います。本日のゲストは島力夫さんです。島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週はもう島さんの出番といったところですよね。この金利、アメリカのトランプ間の考え方を受けた日本の金利が上昇した。そして、為替が、その上昇を受けて円高に動いた。さあ、これからどうなるのかということですけれども、島さん、今週の動きを見て、どんなふうに受け止めてますか？
ですね、日銀の行動によって若干日本のですね、特に長期金利がですね揺れ動きましたけれども、ちょっと日銀も何をやりたいのかなっていうところもあるんですが、ただやっぱりちょっとそのトランプさんの発言があったので、金融オペレーションに若干ちょっとですね、ちょっとなんかこうなんか手をくすねてしまったところが思い切ったことができなかったところがあった。
そういう面ってやっぱり現場の人間でもあるもんなんですよ、これ政策としては。
いや、やっぱりちょっとあるんじゃないですかね。やはり中央銀行っていうのはできるだけ政治のですね、その圧力から遠いところにいたいと思ってる人たちなので、なるべくこう火の粉がかからないように思いっきり差し伸べをですね、最初からバーンってやってですね、ほらやっぱり金融緩和で円安になってるじゃないかと、日米首脳会談前に言われるのを避けたかったっていうのがちらっとあったのかなと、ただでもそういうことを繰り返してると、中国と何が変わらないんだっていうことになっちゃうんで、
で、島さん、10年債の金利が今日 0.15% まで上がりましたよね、午前中に。
はい、
10年債これ 0.1% が金利の上限というのが、なんとかマーケットの受け止め方だったかように思うんですけど、これはもう、上限がこれはもう突破したんだっていう事実は重く受け止めるべきなんでしょうかね、これは。
いや、やっぱりおおむね 0% ということを言ってますんで、で、そのマイナス 0.1 から 0.1、プラスの 0.1 っていう範囲っていうのは、これはマーケットのコンセンサスなんですけど、それはおおむね0って言ったらこんなもんだろうっていうところなんで、で、0.1 を超えてしまったので、慌てたストップロスが入って 0.15 まで行ったんだとは思うんですけれども、日銀のオペレーションとしては結局その間に収めようっていうのは、ちょっとその、このなんていうんですかね、こう鉄板のように何か買いオーダーを入れて 0.1 を支えるっていうんじゃなくて、なんとなくそのうち時間の経過を、もう時間が経つうちに、なんとなくゼロ近辺に収まるようにしようっていうオペレーションなんだと思いますので、それほど慌てることはないんだと思います。
今日の午後はこれは結局最終的にはまた 0.1% 割るというような展開になったんですけど、日銀の施策などは見られたんでしょうかね、これはね。
指し値オペをやっぱり入ってきましたんで、指し値オペって日本語で聞いてると大したことないように聞こえるんですけども、やっぱりアンリミテッドボンドパーチャス
無制限にっていう意味ですか。
アザフィックストレートなんですけども、
このレートだったら無制限に国債は買いまくるぞというようなことで、じゃあそこでもうそれ以上その水準から下の値段では売らないっていう行動になってくるわけでしょうか、
ね。マーケット的にはそうなりますね。また今の 0.15% っていうのを放置しときますと、その JGB 村全体がですね、こう混乱してですね、一気にですね、ダーッとですね、売りが出てくると余計大変なことになりますんで、早めに村長が管理したというところなんでしょうか。
さて、そこでトランプ大統領は本気で日本の金融政策、もう金融緩和はやめなさいよということまで踏み込んでくるなんてこと、これありえませんよね。ありえるんでしょうかね、これ。
ですね、普通考えるとありえないんですが、国際ルールによってですね、金融緩和による通貨安っていうのは受け入れられるっていうことになってるんですが、ただそういうことトランプさんには通用しないんですよね。その国際ルールを新しく作ろうとして動いてますんで、 ちょっとトランプ政権というのは本当によく考えて、分析しないと難しいところがあるとは思うんで、下手なこと言えないんですが、あの方は何も考えずに大統領になったんじゃなくて、その経済の政策においても、その移民の政策においても、何もかもですね、十分に準備されてるんです、実は。経済政策も思いつきでやってるわけじゃないんですね。で、コアになるのがですね、ウィルパー・ロスとですね、ピーター・ナバロ、この2人が共同で出してるペーパーがあるんですけれども、その中にですね、経済政策がぴっちりと書かれてるんですね。で、彼らは今マーケットが信じてるように、減税をするから景気が上昇しますなんて一言も言ってないんですよ。主眼は貿易収支を変える、赤字を減らす、で、為替レートも変えていく、で、その減税の財源はどこにあるかっていうと、国境税にあるんですよ。だから国境税をやらないことには減税もいかないんです、でそれはセットなんです、共和党も同じ考えなんですけども、でも国境税 20% 貸しますと、その 20% っていうのは誰が負担するのか、メキシコとか日本じゃないんですよね、最終的には米国民なんですよ、ですから負担の先がですね、ちょっと変わる、でも結局、その増税し、その部分は米国民への増税に変わらないので、なんていうんですかね、わあ、これから先、米国経済もうね、すごいことになるって、有頂天になってる人いっぱいいますけど、本当にそうなるのか、ちゃんとシミュレーションした方がいいと思うんですね。
その購入するものの価格が上がって、米国民がに負担になるというような、
結局は最終負担は米国民になりますね。
じゃあ、そうなると、この トランプ政策によって、アメリカ自体の経済が、GDP の規模が拡大するというような構図は描かない方がいいんですかね、これ。
いや、GDP は上がると思います。
あ、物価が上がるから
っていうことですね。物価が上がるからっていうのもあるんでしょうけれども、そのウィルパー・ロスやピーター・ナバロが考えているのは、貿易収支の赤字っていうのは、GDP の計算上、マイナスになります。はい、で貿易収支が黒字になれば、その分経済成長したことになります、ただ経済理論的にはですね、ちょっと今の主流派から考えるとうんっていうところもあるんですけども、外に投資した分はマイナスですけども、国内で投資するとそれは GDP のプラスになります、ですから主眼はですね、国内で投資させる、で貿易収支の赤字を減らす、これで成長するっていう理論なんです。
じゃあ、そのロス氏もナバロ氏も、その為替政策ってやっぱ大事ですよっていうところ、
そのペーパーの中には、しっかりと、中国のことも指摘 されてるんですが、日本も指摘されてますし、それから先日 のナバロ氏が言いましたように、ドイツマルクがあったとすれば、そのね、ドイツはこんなに黒字がないはずだと、そのユーロに隠れてて、通貨安政策を取ってると、それ もですね、そのペーパーの中にしっかり指摘されてるんですね。
そうなんですか。
で、彼らは新しい国際秩序を作っていこうとしてますんで、その今までのルールから違うよって説明してもですね、ダメなんですよ、多分。
じゃあ、そうなると、通貨は、ドル円相場、分かりやすくドル円相場、これはどんな動きにこれからなっていくんですか。
ここが難しいところなんですけれども、すごい成長戦略なんで、金利も上がるだろうし、どうしてもドルが上がるんじゃないかと。これが今のコンセンサスになっております、けども、その今のコンセンサスを信じている人はですね、トランプラリーを予測できた人たちかっていうと、違う人たちなんです、トランプラリーが分かんなかった人たちがですね、今経済政策を見てすごい政策じゃないかと、減税もするし、いや、これは金利も上がらざるを得ないしと。でも本当かどうかで、トランプ政策の中では為替政策と経済のそういう政策は切り離されております。で、通貨っていうのはですね、ちょっと金利が上昇した国の通貨が買われるっていうのは今まで自然と考えられてるんですけども、これははっきり言って1995年以降のアメリカの強いドル政策を打ち出して以降の動きなんですね、正確に言いますと。それ以前は貿易収支で動いてました。で、金利がですね 4% 5% すごいって言ってもですね、いや別に為替でレートでしたらね、1日か2日で終わっちゃうんですよ。ですから昔の為替トレーダーは金利見てトレード しなかったんです、そんなね、年間 4% したって1日に 2% 動いてたらもう終わっちゃうじゃないかと。で、そういう時代に戻る可能性が出てきてます、ですからここでですね、 もうドルはダメだとも言えないですし、ドルがすごい上がるってなかなか言えないところがありまして、2つのシナリオをどうしても頭の中に置いとかないといけないですね、
はい、その貿易の赤字の貿易収支の不均衡を為替の動きによって調整するというような、そういった動きもひょっとしたらあるかもしれないというような捉え方した方がいいわけなんでしょうかね、
は
い、
そのトランプ政権の主流派はそう考えていると思います。
そのような中で2月10日日米首脳会談を迎えるわけですが、うん、はい、島さんどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
いやー、これはちょっとどういう結果になるのかちょっともうドキドキして見てるところなんですが、まあ、日本側から相当そのお土産があるんじゃないかと言われてますけれども、はい、我々 の, その年金でですね、アメリカのインフラ投資、
はいはいはい、
ちょっと、ね、っていうところがあるんですけれども、
はい、
まあ、GPIF が入るかどうかわからないんですが、日本がかなりそこに食い込んでくるんじゃないかなと、インフラ投資にですね、その日本の政府系銀行を使って融資とか、はい、そういうのあるんじゃないですかね。
いわゆるお金をアメリカに、日本のお金をアメリカに生かすというようなことを打ち出して、何度か日本のために力を貸してくれよというような、そういう政治的な考え方を示すっていうようなところでしょうかね、これ。
まあ、まあ、相手がジャイアンなので、うん、僕はスネ夫ですと僕はお金持ちでいっぱい持ってるよというところを言わないといけないんですかね、うん、そうですね、どうなるかわからないですけれども、う
ん、それを控えた、まあ、わからないっていうことが一番これ前提として、それを知ること、わからないっていう事実を知ることって大切だと思うんですよね、うん、変に予想するのではなくてわからない、うん、そこでわからない中で来週の1週間というのは日米首脳会談を控えてどんな神経質な動きになりそうですかね、これ。
雇用統計ありますけれども、うん、多分 ADP の数字が良かったので、はい、多分いい数字になると思います、その意味ではドル高なんですが、でもやっぱり日米首脳会談までは円高圧力がですね、なんとなくかかるような、112円がなかなか割らないけども、まあ、114円を超えてですね、円安に行くこともなかなかならないと、でどちらかというと、まあ、じりじりドルが落ちていくっていう相場になるんじゃないかなと思っています。で、日米首脳会談以降はまた新しいマーケットだと思っております。
はい、ありがとうございます。
さて、ここで FX オンからのお知らせです。島力夫さんのメルマガ、島力夫の実践リアルトレードは FX オンから好評配信中です。市場の移り変わり、市場参加者の動向、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動きなどですね、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめたメルマガを毎日数回、島さんが配信してくださっています。そして、島さんが直接投資家の皆さんのご質問にお答えします。配信価格は月額4500円です。島力夫の実践リアルトレードでぜひ皆様トレード成果を上げてください。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。島さん、今晩もお忙しくなりそうですね。
今日11時23分の昼間にですね、その島さんのメルマガが来て今見てんですけど、
はい、
午後2時のその日銀のオファータイム、何らかの行動をする可能性がある、差し値オペなどがあると金利が低下してドル円は113円台乗せになるでしょう。もう読み込んでんですよ。
まさにその通りの展開になりました。
午前中に島さんはその午後の動きを一つの仮定のもとに読み込んでるんですよ、
ええ、
このメルマガが読むことができるということですね。
すごく有益なことですよね、はい、島さんどうもありがとうございました。鎌田さんもどうもありがとうございまし ました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。